聖書朗読の方から始めさせていただきます。使徒言行録3章1節から10節。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペテロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆彼が歩き回り神を賛美しているのを見た。彼らはそれが神殿の美しい門のそばに座って施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。
おはようございます。
おはようございます。
今日は若潮教会の方もご一緒ということで、若潮教会の方もよろしくお願いいたします。いつも緊張しているんですが、特に緊張が若潮教会との合同になりまして緊張をしています。ただ横浜の方からたくさん、ね、応援に来ていただいて、なんかすごい心強い思いがしています。ありがとうございます。実は今日のメッセージなんですけれども、本当はもう新しいメッセージが仕上がってはいたんですが、主人に見せたところ、第3週にこの話はしてほしいと。ただ主人の気遣いもあったと思うんですね。私が毎週メッセージ語るのも大変だっていうこともあっての配慮だと思うんですけれども、すみませんが8年前のメッセージを改めてさせていただきます。まあ、令和を思い出すかもしれませんけど、お話の内容は多分皆さんすっかり忘れていると思うので、初めて聞くかなっていう感じで聞くことができるんじゃないかなと思っています。今日の話ですが、実はペンテコステの日に弟子たちの上に聖霊が下りました。そのことによって弟子たちは力づけられました。ペトロは集まってきた人たちに大胆にイエス様のことを語って、その日に3000人が救われました。そんな神様の御業を私たちも見ていきたいですよね。さらに聖霊によって力づけられたペトロとヨハネによって神様の奇跡が起こりました。生まれながらにして足の不自由な男が歩いたのです。それが今日のお話。余談ですが、私の孫が幼稚園の時のことです。だから今から8年くらい前のことだと思うんですけれども、私の携帯電話が朝鳴りました。娘からでした。お母さん、青くんが熱があるので今日は幼稚園をお休みさせるから、お母さんに見てほしいのだけどと言うのです。私は朝の用事もそのままに孫の青くんのところに迎えに行きました。青くん、おはよう、お熱あるの？と私が青くんに聞くと、振り返って私の顔を見るなり、ばあば変というのです。何が変なの？と聞くと、ばあばのお顔が変というのです。もうお分かりでしょうか。すっぴんだったのです。そんなに化粧していない 顔と違いがあるとは思っていなかったのですが、ショックでした。子供は正直ですね。しかもストレートです。化粧ってそれほど変わるものなのかなと思います。実は今日のお話は化粧でごまかすような人間の下手な小細工で外側だけを変えるのではなく、人は変わることができるということがテーマです。私たちは変わることができるのです。私たちは生き方を変えることができるのです。どうやって？それを今朝聖書から一緒に見ていきたいと思います。午後3時の祈りの時間にペテロとヨハネがいつも通り神殿に登っていく途中、生まれつき立ち上がることもできない足の不自由な男の人が運ばれてくるのに出会いました。この人は毎日美しい門という神殿のそばに置いてもらって、神殿に来る人たちから施しを受けて生活をしています。ちょうどその時通りかかったペテロとヨハネに男は、私を憐れんでくださいと声をかけました。ペテロとヨハネは立ち止まり、彼をじっと見つめていました。私たちを見なさい。その男の人は何かもらえると思ったのでしょう。二人を見つめていると、ペテロは全く意外なことを言ったのです。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そう言うと、男の人の右手を取りました。するとどうでしょう、驚いたことにその男の人の足やくるぶしがたちまちしっかりして、ちゃんと立ち上がり歩き始めたのです。ペテロとヨハネが神殿に入っていくと、この人も飛んだり跳ねたりして踊りながら神様を賛美してついていきました。この男の人はペテロから何かもらえると思って期待して二人を見つめましたね。けれどもペテロは、お金は私にはありません、でも私が持っているものをあなたにあげましょうと言いました。さて、ペテロの持っていたものっていうのは何だったでしょうか。実はペテロも何も持ってはいませんでした。では、ペテロはこの人に何をあげようと言ったのでしょうか。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいとペテロは言いました。ナザレの人イエス・キリストの名によって、これはどういうことなのでしょうか。これにはどんな意味があるのでしょうか。イエス・キリストの名には神様の権威が表されています。それはイエス・キリストの十字架の御業によって表された神様の力です。神である主イエスご自身の力とその権威を表しています。この言葉はペテロがイエス様のお名前の権威によって神様に願ったということなのです。そしてイエス様の力がその人に臨みました。イエス様がその男の人の足を癒されたのです。この時イエス様の力がペテロに臨んだのではありません。そうではなく、この男の人に臨んだのです。私たちは祈る時どのように祈るでしょうか。イエス様の名によって祈りますよね。それはなぜでしょうか。イエス様のお名前に権威があるからです。私が教会に行き始めた頃、私を誘ってくださった方からお祈りの仕方を教えてもらいました。天のお父様に向かって祈るようにと、そして最後にはイエス様の名によってお祈りを閉じるようにと 教えてもらったのです。それで私は家で一人で祈るようになりました。教えてもらったように祈っていました。そんなある日、お祈りを閉じるために主イエス様の御名によって祈りますと言おうとした瞬間にハッとしたのです。分かったのです。なぜイエス様の名前によって祈るかがはっきり分かったのです。イエス様の十字架の死によって私の罪が許されて神様にお祈りをすることが許されたのだということがはっきり分かりました。だからイエス様の名によって祈っていたのだとその時分かったのです。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。イエス様の十字架によって私たちの罪が贖われて神様との関係が回復されたのです。それで私たちは神様に祈ることができるようになったのです。罪人の私たちには神様との関係が断たれていました。そのままでは神様にお願いすることなどできなかったのです。でも今はイエス様を信じて罪が許されてイエス様のお名前によって祈ることが許されたのです。絶対的な権威者なる神様にお願いすることができるようになったのです。天に昇られたイエス様が私たちの仲介者になってくださっているのです。ローマの信徒への手紙第8章34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。もう最近は忘れてしまっていますが、以前テレビで盛んに話題になっていた森友学園とか加計学園の問題がありました。忖度や総理のご意向などやたら取り上げられていました。総理大臣や総理夫人にはやはりすごい力があるのだろうなと思いました。人間でもそれほどの力があるのだとしたら私たちのイエス様はどれほどのものなのでしょうか。イエス様にお願いすれば天地を作られた神様が取り計らってくださるのです。どんなにすごいことでしょうか。でもどれくらいのクリスチャンがイエス様の皆に権威を認めて祈っているでしょうか。イエス様の皆の権威をどれだけ信じているでしょうか。神様は全知全能であられ全てをご支配なさっていらっしゃるお方であることを本気で信じて祈っていらっしゃるでしょうか。イエス様はこうおっしゃっています。ヨハネによる福音書第14章13から14節、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげよう。またヨハネによる福音書第16章23から24節、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられあなた方は喜びで満たされ。これは私たちに与えられているイエス・キリストの皆の権威なのです。そしてイエス様は皆によって祈ることを願っていらっしゃるのです。この男の人はたちまち立って歩き出しました。そればかりではなく歩き回ったり踊ったりして神を賛美し二人と一緒に神殿の中に入っていきました。私たちはこれを他人事だと思っ 済ませていないでしょうか。私は体も健康だし、仕事もあるし、そこそこ正しく生きていますと思っておられるかもしれません。私には関係のない話だと思っているかもしれません。でも私たちはこの足の不自由な男の人と同じだったのではないかなと思うのです。私たちは神様を知らずに罪の世界に生きていたものなのです。彼が神殿の中ではなく神殿の門の外にいたように、私たちもまた教会の外にあって神様との交わりを失っていたものでした。私たちは霊的な貧しさ、霊的な不自由さの中に生きていたのです。でもこの男の人が神様の一方的な恵みによって癒されたように、私たちもまた神様の一方的な恵みによって救われたのです。イエス・キリストの御名によって歩きなさいとは、十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださったイエス様を信じて、イエス様と共に生きていくことではないでしょうか。つまり門の外から神殿の中に入っていくことです。クリスチャンになるということは、この男の人のようにまずくるぶしが強められることです。しっかり自分の足で立ち上がることができるようになり、そして神と共に歩けるようになることです。私たちはこの男の人のように霊的な貧しさ、霊的な不自由さの中にいました。神様を知らない惨めなものだったのです。この男の人が求めていたものは何だったでしょうか。人からの施しを求めていましたね。お金や食べ物が欲しかったのです。でもイエス様がくださったものは何だったでしょうか。お金や食べ物とは違っていました。それは使えばなくなってしまうようなものではありませんでした。自由に歩けるようになった足で神殿に入っていくことです。つまり神様との交わりの中に入っていくことです。それは永遠の命をいただくということなのです。イエスは言われた。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。とヨハネによる福音書第4章13から14節にあります。イエス様にくださるものは命そのものなのです。そしてそれは尽きることがないというのです。イエス様を信じて救われ、イエス様の御名によって歩むとき、今まで味わうことも見ることもできなかった神様の福音の素晴らしさによって、私たちは踊り上がって喜び、神様を賛美する毎日に変えられるのです。それは永遠に生きていらっしゃる神様との交わりの中に生きることなのです。しかも私たちがそれをいただくのに何もいらないのです。この美しい門に座っていた男の人と同様に、私たちは何も持っていないものなのです。何も持っていないことを認め、何も持っていないことを何もできないことを認めて、ただ神の前にそれをくださいと求めるのです。3章の16節には、あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのですとあります。イエス様を見つめ、イエス様を信じると、イエス様が私たちの手を取って立ち上がらせてくださるのです。完全な癒しがあるのです。そして私たちの人生が強くされるので、強くされていくのです。 私たちの人生が踊り上がりたくなるような喜びで満たされていくのです。さらに9節には、民衆は皆彼が歩き回り賛美をしているのを見たとあります。また11節では、さてその男がペテロとヨハネにつきまとっていると、民衆は非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきたとあります。この男の人は神様が癒してくださった証人としてペテロとヨハネのそばにいたのだと思います。自分を見てください、イエス様によって癒されました、イエス様によって私は生まれ変わりましたと証ししていたのだと思います。私たちの毎日はどこにいて何をしているでしょうか。神様のと共に神殿の中にいて、兄弟姉妹と共に神様を賛美している毎日でありたいですよね。喜びにあふれてイエス様を証しする毎日でありたいですよね。まず私たちは何も持っていないこと、全く無力であるということを知ることです。そして私を完全に満たすことのでお出来になるお方に目を向けることです。あなたの目で神様を見つめることです。最も待ち望む価値のあるお方に心の目を向けることです。そして私たちは神様の前に頭を垂れて、神様が差し出してくださる手によって立ち上がること、神様がそのことを成し遂げてくださいます。神様が主を賛美して踊りたくなるような人生へと私たちを作り変えてくださるんです。宮沢賢治の雨にも負けずという詩を皆さんもご存知だと思います。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分の感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなに出くの坊と呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなる。宮沢賢治がそういうものに私はなりたいと詩の中に書いた人物のモデルがいたそうです。そのモデルであった斎藤宗次郎さんがどんな人物だったかという文章をご紹介したいと思います。斎藤宗次郎は岩手県の花巻に1887年に禅宗の寺の三男として生まれました。彼は小学校の教師になりますが、内村鑑三の影響を受けて聖書を読むようになり、洗礼を受けてクリスチャンになりました。しかしそれからが大きな戦いの始まりでした。当時はキリスト教は耶穌教、国賊と呼ばれていました。彼は洗礼を受けた時から迫害を受けるようになり、石を投げられ、親にも勘当され、小学校の教師を辞めさせられてしまいました。それだけではありません。迫害の手は家に、家族にまで及んできました。近所で火事が起きた時、全然関係がないのに嫌がらせで放水され、家を壊されたことがありました。何度もガラスを割られることがありました。そしてさらにひどい迫害が起こりました。9歳になる長女の愛子ちゃんが八十の子供と言われてお腹を蹴られ、 腹膜炎を起こして亡くなってしまったのです。亡くなるとき愛子ちゃんは賛美歌を歌ってほしいと言い、賛美歌を歌うと神は愛なりと書いて天に召されたそうです。宗次郎はこのような苦しみの中で神様に祈りました。そして彼は御心がなりますようにとくじけることなく神様を信じ、神様に従い続けたのです。普通なら迫害のない違う土地へ移るところですが、宗次郎はむしろその土地の人々に神様の愛を持って仕えることを選びました。牛乳配達と新聞配達のため1日40キロの配達の道のりを走りながら迫害する人々にキリストを述べ伝えました。10メートル走っては神様に祈り、10メートル歩いては神様に感謝を捧げた話はあまりにも有名です。そして子供に会うと飴玉をやり、仕事の合間には病気の人をお見舞いし、励まし祈り続けました。彼は雨の日も風の日も雪の日も休むことなく町の人たちのために祈り働き続けました。彼はデクノボーと言われながらも最後まで愛を貫き通したのです。そして1926年に彼は内村鑑三に招かれて花巻を去って東京に引っ越すことになりました。花巻の地を離れる日、誰も見送りには来てくれないだろうと思って駅に行くと、そこには町長をはじめ町の有力者、学校の教師、生徒、神主、僧侶、一般人や物乞いに至るまで身動きが取れないほど集まり、駅長は停車時間を延長し、汽車がプラットホームを離れるまで徐行させるという配慮をしたというのです。実はその群衆の中に若き日の宮沢賢治もいたのです。それは彼が御心がなりますようにと祈り、神様の御心に従った強い信仰とどこまでも人々を愛し続けた愛の技がそうさせたのだと思います。この人こそ東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追いという宮沢賢治の詩にあるようなことを普通にやってきた人でした。そういう宗次郎の生活ぶりを見ていた宮沢賢治がこういう人になりたかったという思いを込めて雨にも負けずという詩を書いたのではと言われているそうです。この斎藤宗次郎さんはイエス・キリストに出会ってその人生が変えられました。信じられないような迫害の中にあっても主の教えを愛し、主の教えに従い通すことができたのはなぜでしょうか。テクノ法と言われながらも人々を愛することができたのはなぜでしょうか。それはイエス様によって救われた喜びが満ち溢れていたからに違いありません。何よりも私はイエス様に愛されているという喜びが満ち溢れていたからに違いありません。こんなものをも救ってくださった、こんなものをも愛してくださっているという喜びと感謝がこの人に力をくださったのです。そして宮沢賢治がそういうものに私はなりたいと思わせるような人に彼を救い変えたのです。私たちの生き方を変えてくださるイエス様に私たちは毎日出会っているでしょうか。私たちに生きる力を与えることのできるイエス様に向かって私たちはどれだけ真剣に祈り求めているでしょうか。私を作り変えてください。そして私をあなたの平和の道具としてお使いください。私の家族の中に、私の友人の中に、私の職場の中にあなたの愛の関係がもたらされますようにと心から願い祈るものになりたいですね。最後に聖路加国際病院名誉院長であられた井ノ原茂明さんが好きだった言葉を一つご紹介してお話 話を終わりたいと思います。動物は走り方を変えることはできない。鳥は飛び方を変えることはできない。しかし人は生き方を変えることができる。今日ここにおられる全ての方がイエス様の喜びで満たされ、その人生が作り変えられていくことをお祈りいたします。お祈りいたします。